こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。脳と免疫の謎、心身の不調はどこから来るのかは、脳科学者モナイカクが神経科学と免疫学の接点を一般読者向けに解説する新書である。主題は、脳が主体から独立した司令塔ではなく、免疫系や全身の状態と絶えず影響を交わす臓器でもあるという見方にある。著者は感染や慢性炎症、疲労加齢、精神的な不調を単純な心身二元論では捉えず、脳内の細胞と免疫反応の相互作用から考える。とりわけ従来は神経細胞を支える脇役とみなされがちだったグリア細胞に焦点を当てる点が特徴である。脳の炎症や疲労をめぐる研究の到達点を紹介しつつ、運動、食事、腸内環境、加齢感といった生活上の論点にも接続する。ただし本書は個別の症状を自己診断するための医学書ではなく、心身の不調を理解するための科学的な視野を広げる一冊として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、脳も炎症を起こすという前提から心身の不調を捉え直す本書の出発点は、脳を頭蓋骨に守られた孤立的な器官として扱う見方への問い直しである。深夜感染症や慢性的な本症状態に置かれると、その影響は局所にとどまらず、脳の働き、疲労感、気分、認知的な調子にも関係しうる。ここで重要なのは、炎症を単に悪いものとして一括りにしないことだ。免疫反応は本来病原体への対処や損傷の修復に不可欠である一方、反応が長引いたり調整を失ったりすれば、組織の機能に負担を与える可能性がある。本書はこの両義性を背景に、脳内でも炎症に関わる現象が起こりうることを説明する。疲れやすさ、意欲低下、痛みなどを精神力の不足か身体疾患かという二択に還元しない姿勢が本書の分析上の利点である。もっとも、脳炎症という語は多様な研究文脈で使われ、日常的な不調の原因を一つに確定するものではない。著者の枠組みは、複雑な症状を理解する補助線として読むべきであり、持続する症状については医療的評価に変わるものではない。次に、主役として再評価されるグリア細胞と三叉間シナプス、脳の説明は長くニューロン、すなわち電気信号を送る神経細胞を中心に組み立てられてきた。本書はその図式を広げ、グリア細胞を脳の健康と情報処理を考える重要な担い手として扱う。グリアには複数の種類があり、神経細胞の環境維持、物質のやり取り、免疫に関わる働きなどに関与する。中でもアストロサイトに注目し、ニューロン同士の接点であるシナプスを2社だけの結合ではなく、周辺のグリアを含む三叉間シナプスとして理解する視点を紹介する。この発想は、学習や記憶に関わるシナプス可塑性が神経細胞の発火だけでは説明しきれないことを示唆する。また脳の状態は血流、代謝、免疫、睡眠などの身体的条件とも切り離せない。グリアを脳の免疫細胞とだけ呼ぶと機能の多面性を見失うが、本書はその複雑さ自体を主題化している点に価値がある。脳の不調を神経伝達物質だけで理解する説明よりも、細胞間の共同と環境調整を含むより立体的な脳幹を提示する章である。さらに、脳免疫相関という双方向モデルが疲労と疾患の見え方を変える。著者が掲げる脳免疫相関は、脳が免疫に一方的に指令を出す、あるいは身体の炎症が脳に一方的に害を及ぼすという単線的な因果観を避けるための概念である。脳の活動、免疫反応、生活環境、身体の状態が相互に影響し合うという双方向性に焦点がある。この枠組みから本書は、慢性疲労、精神疾患、依存症、慢性疼痛、神経変性疾患などとの関連が研究対象になっていることを概観する。ここでの関連は、直ちに共通の原因や治療法が確立しているという意味ではない。疾患ごとに病態は異なり、研究の段階や証拠の強さにも差がある。それでも、疲労を単なる休息不足として扱わず、中枢神経系、免疫系、代謝などの調整が乱れた結果として検討する意義は大きい。本書は、慢性的な脳疲労を広い健康課題と結びつけて論じ、全身状態への目配りを促す。個別の病気を脳免疫相関だけで説明するのではなく、複数の要因を統合して考える研究上のレンズとして提示している点が、安易な万能理論とは異なる。そして、グリンパティック系と中枢性疲労を通じて休む意味を科学的に考える。本書では、慢性炎症と脳の状態の関係を考える文脈で、脳内の老廃物排出に関わるとされるグリンパティック系にも触れられる。この系は、脳脊髄液などの流れを介して脳内環境の維持に関わるという研究領域であり、睡眠との関係を含めて注目されている。著者は、こうした脳内環境の調整がうまく働かない状態を、疲労やパフォーマンス低下を理解する一つの手がかりとして位置づける。特に中枢性疲労という考え方は、筋肉を使った後の疲れだけでは説明できない持続的なだるさや活動性の低下を考える際に有用である。 重要なのは疲労を本人の怠慢や意志の弱さとして道徳化しない点だ。一方で、グリンパティック系に関する知見を全ての疲労症状の確定的説明として受け取るのも適切ではない。睡眠障害、感染後の不調、痛み、心理社会的ストレスなどには多様な要因が関わる。本書の価値は、休養を単なる活動停止ではなく、脳と身体の恒常性を支える過程として再評価させることにある。最後に、セルフケアを万能処方にせず、脳免疫相関を整える生活条件として扱う。最終章で扱われる運動、食事、腸内環境、加齢への見方は本書を研究紹介だけで終わらせない要素である。自発的な身体活動や抗炎症性を意識した食生活、睡眠を含む生活リズムは全身の健康を支え、そのことが脳の状態とも無関係ではないというのが基本線となる。また著者は加齢をどう受け止めるかという心理的社会的な側面にも目を向ける。年齢を重ねることと機能の低下や疾病としての老化を同一視せず、加齢感が行動ストレス、健康状態に及ぼしうる影響を考えるのである。ただし、前向きな態度だけで病気を防げるという主張ではない。生活習慣は医療を置き換える処方箋ではなく、健康を支える条件の一部であり、社会的環境や経済的条件によって実行可能性も異なる。本書の実践的な強みは、特別な健康法を売り込むのでなく、体に良いとされる基本的な生活行動を脳と免疫の相互作用という科学的文脈に置き直すところにある。結論として、本書は脳科学の新しい論点を知りたい読者、疲労睡眠炎症と心身の調子のつながりに関心がある読者、そして健康情報を単純な善悪ではなく仕組みから理解したい読者に向く。神経科学の専門用語や細胞生物学的な説明に馴染みがない場合はやや密度が高く感じられるかもしれない。しかし、グリア細胞脳内炎症、脳免疫相関という軸が明確なので、脳と機体を別々に扱う統俗的な健康論を超える視点を得られる。類書には脳の機能をニューロンや認知能力中心に説明するもの、あるいは免疫力を生活習慣だけで語るものが多い。その中で本書はグリアを含む脳内の細胞環境と全身の免疫炎症、疲労を接続する神経免疫学の視野を前面に出す点で際立つ。生活改善の提案も劇的な変化を約束するものではなく、脳の健康を支える条件として慎重に位置づけられている。症状への答えを即座に求める読書には不向きだが、不調を複数のレベルから考える知的な基盤を築くためには有益な入門書である。ご支援いただける場合はモナイ閣、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。